はい、続きましてパート4、人間関係ですね、はい、ここはテーマがね、テーマだけにたくさんの質問もありますのでね、ここは人間関係だけでいきましょうかね。
はい、家族関係、パートナーシップ、これはね、実践報告というかね、はい、こんなことありましたという報告もたくさんあります。まずはプロ3期生の方からの、これはメビウスの実践報告です。こんにちは、長文ですということですが、メビウスを、父、弟、家族、そして最後笑顔で笑っている、仲が円満であるというイメージワークをしながら続けていました。そうするとお父さんが今までやってくれなかったような、外壁のツタを切ってくれたりとか、弟家族から、プレゼントやごちそうとか食事とかね、いろいろいつもは自分がするばっかりだったのに、期待もしていなかったバレンタインのお返しをもらいましたと、家族の温かみを感じることができて幸せな気分になりました。ありがとうございます、
うん、そう、うん、この方今ねちょうどプロ3コース3期生でね、うん、コースで学ばれてる方、もう見るからに表情がね、
うん、
すごく柔らかくなられて、もうそれに現れてきますんでね、見た目もそうだし、うん、雰囲気もそうだしね、すごく人間関係ね、家族関係まろやかになっていってるってことね、うん、もっともっといい人間関係の世界にねワープしていくと思いますよ。
はい、そして次もプロコースの、これも報告ですね。以前はどう言っても相手は変わらないと、そして言わずに我慢をしていた、そういうことが自分の考えを伝えられるようになったり、相手の意見が違っても相手なりに正しいと思って言ってるのだなと客観的に受け止めるようになりましたと。
もう結局ね、自分が変わってくるんですね。人間関係ね、さっきも別の方の質問あったけれども、結局人が変わるためにメビウスをするんじゃなくて、自分自身が変わるためにメビウスをするんですよね。で、結果どんな人ともね、楽しくやれるような、あるいは本当に必要なご縁がある人とちゃんと出会えるような、でそういう自分へと変わっていくっていうね、もうここが奥義中の奥義、マインドセットになりますね。
はい、そしてそのことがね、もう実は答えかもしれませんが、次の方、
はい、
質問ということでですね、今職場の状況がとても困難な状況ですと、人間関係であったり上司からの理不尽な扱いとかね、そういうことがこうたくさんありますということが書いてあります。そして基本のワークとしてこの方がやっていることは、感謝から始めて、縁を切るっていうことであるとか、メビウスのワーク両方やっています。そしてこのワーク自体どのぐらいやることがいいのかとか、そして、目的としてはね、ワンマンな上司たちがいるということ、理不尽な指示をうまくかわすということ、一日も早く理想の上司や同僚がいる快適な職場にワープできること、転職できることということなんですが、何をどのぐらいやるのがいいということですね。
これは何をどれぐらいやる前にどんなマインドでやるかの方が大事で、でいろんな上司がね、過去いろいろね、パワハラを受けたりとかね、あったということですけれども、結局ねそこで縁を切っていっぺん上司たちがどっかに行ったと思っても、自分の中にそういう自分を不愉快にさせるとか、パワハラをする人が私の人間関係にいつもあるんだ、それなんかそういうもんだという観念があると、部署を変えたりとか人を変えたりして、また同じ関係になってくるんですね。
そうですね、この方の転職とありますけど、転職をしたとしても、同じです。
これね、私自身もそうでしたけれども、やっぱり私も何度かね、今の職に就く前まではね、前職まではいろいろ転職もしましたが、同じ問題が場所変え、会社変え、人を変えやってくるんだけども、その時感じてる自分の感情は一緒なんですね。すなわち感じてる感情そのものが観念の結果であるので、世の中の人は言っても分からないとか、そういう人たちは必ずどっかにいてとかね、っていう観念がある以上、どこ行っても同じことを繰り返します。これはもう宇宙の法則なんですね。ですので自分の中のそのようなパターンとかエネルギーを浄化消化をしていくっていうことが大事で、そしてその上で浄化消化をしてすっきりクリアになった時にメビウスをやると。でその時に自分が望む状態、未来、パラレルワールドはどんなものなのか、どんな風に自分は生きていきたいのか、でその時にさらに言うと、自己実現ではなくて自他実現という思いをちゃんと持った未来像なのかどうかによって変わってきます。スタンダードのうちはね、自己実現でもちろん構わないんですけれども、でも自他実現の意識を持って、自分がそれを実現すること、達成することによって、自分だけじゃなくて周りの誰かにもすごく喜んでもらえるし、周りもみんなハッピーになるっていうような、そういう夢の持ち方、願望の仕方を持っていると、どんどんどんどん宇宙がバックアップしてくれるんですね、サポートしてくれるんですね。 それをいう思いでぜひねワークに取り組んでみてください。まずその思いが大事です。自分自身がどんなふうに自他実現していきたいか、そこがある意味唯一のゴールであり救いでもあるわけなんですね。人間関係すべて整ってくるね、
そうですね。もしこの縁切りという、概念というかワークを使うならば、自分の中にあるそういった
不要な観念
ですね、それを縁を切るっていうこと
そうですね、
それは多分、これまでの動画を探していただけるとあるんではないかと思います、
そう競争社会でも生き残りでもなくてね、みんなで競争して力を合わせていく自他実現の世界に行くんだと決めてね、でそれでもう一度ワークをね、一からやり直してみてください。
はい。そして次の方は、僕の周囲には、男性の方なんですが、コロナ対策に無策な、策がない、政治家が悪いから景気が良くならないとか、自分自身が自分の人生で何を実現したいか、それよりも情報に振り回されて生きている、そういう状態のために、単に簡単にですね不安回路に陥る人々がまだ多いように思います。自分自身は宇宙自分軸を持ち影響を受けないというつもりですが、自他実現マインドで考えると、何とか助けてあげたいとも思ったり、また他人を救うなんておこがましいと思ったりもします。他人のネガティブな言動に対してどのように接していくのがベストなんでしょうか。
はい、まずね、人を助けようという気持ちを持つ必要はないんですね。その人が、ちゃんと自力で自分の力で状況を変えるってことを信じてあげて、その人の無限の可能性が開いていくっていう応援のエネルギーを送るだけでいいんです。そしてその結果、自分が見ている A さんが A さんならすると、もうちゃんと問題を自分でも解決してね、ちゃんと生き生きしている未来へとご自分自身がワープしていくんですよね。自分が人を助けるんじゃなくて、そういう人たちに変わっている世界へ自分も進んでいくっていう、そういう思いをしっかりと持ってください。人は助けるものじゃないんです。人は変わらないんです。自分が変わるんです。でも自分の接し方とか自分のスタンスが変わることによって、出会う人たちが変わり始めるということです。
はい。そして次の方は、1年以上疎遠になっていた息子さんのことで気持ちが落ち着かない日々でした。スタンダードコース受講して、今スタンダードコースの方ですね、穏やかな時間を過ごしていましたが、ズームセッションで息子との笑顔での再会をゴールに決め、なんと1週間も経たないうちに再会を果たしましたが、気持ちを逆なでするかのような思いがけない出来事での再会でした。気力もやる気も失うほど沈み込んでしまいましたが、加速的に何かが変化してきているかのようでした。リアルワークショップに参加して気持ちも前向きになってきましたが、不安定な時、浄化消化のワークを行っていますということで、
浄化消化も、ね、いいんですけれども、やっぱスパイラルなんですよね。しばらくね、疎遠になって息子さんと会って、でなんか、ね、ちょっとね、なんか気持ちが逆なでることが起きたというけれども、やっぱりね、それもあったっていうことがまず大事で、そしてそこからいろんな状況があっても、全てスパイラルで動いているので、いい悪いとかアップダウンではなくて、それらを重ねることによって、どんどんどんどん未来へ未来へ、望む未来へと進んでいきますんでね。あ、そういう時もあればこういう時もある。陰と陽の関係だと思ってみてください。
はい。そして3つほどね、メビウスの質問が来ているので、ちょっと続けて読んでいいですか。
はい。
もし出会いたい、つながりたい芸能人や有名人の方がいて、メビウスをするのはあるでしょうか。
はい、ありです。うん、思いっきりありにしてやってみてください。そして直感来たら即行動ですね。私の周りにもね、これはもう芸能人というか、もうずいぶん前ですが、アメリカからのロックバンドの有名な人が来た時に、もう大ファンで大ファンでって、もう遠くで見てるだけでもいいんじゃなくて、なんか一緒になって近くになってると思ったら、見事にね、コンサート後に出てくるところにあって、そして話しかけたら、その後一緒にお話ができたっていう実例もありましたんで、やっぱりしっかりとね、メビウスでその人の隣にいても実際リアルに会ってるっていうところまで遠慮なくやってみてください。
そして会社の気になる彼にメビウスをしたら、1回目はクールな彼が私にぴったりくっついてくるようになり、2回目に告白されたって
早かったですね。
早いですね。これは実例ですね。
はい、もうメビウスは聞きますよ、本当にね。はい、どんどんもう使わないと、損っていう方も変ですけれども、この宇宙法則なんでね、どんどんどんどんね、ただし、縁がね本当に結ぶ人とは加速しますが、逆に本当にもう離れた方がいいっていう方は、おのずとね、スーッと離れていくようになってきますので、ね、どちらにも作用するのはメビウスです。
はい、 そしてワーク途中の方の、うん、実践あごめんなさいね、うん、経過報告ですね、はい、会のワークでアロマメディテーションをしてメビウスワーク遠隔ヒーリングを身を見よう見まねでたどたどしくですがやっています。その中で家族の一人がかなり好転してきて生きる意欲が出てきたようですごく嬉しいです、うん、この状態がスパイラル上に上昇していくようワークを続けていきます。ありがとうございます。
ああよかったね本当にね、うん、本当に海のメディテーションね、海のワークでねアロマメディテーションやったりね、うん、音使ったりそこからやるのね、
うん、
なんかいつも言うとリラックスしてからワークはしてくださいね、うん、恐れとか不安の状態から始めないっていうことですね、
うん、そして異性関係結婚がなかなかうまくいきません、うん10年婚活した末結婚したもののすぐに適応障害になって離婚、うん、3年付き合った彼がいるのですが最近突然音信不通になりました、
うん
男性に対する恐怖心が子供の頃からあります。また性に対する苦手意識があります。特に理由はありません。真相のクリアニングをしていますが他におすすめワークありますでしょうか、
うんまあね、彼氏が欲しい欲しい恋人が欲しい欲しいって言ってると欲しい欲しいって言ってる自分が実現してしまいますので自分の中にもね男性性女性性もあってもう彼氏がいなくても大丈夫結婚しなくても大丈夫と思ってる人ほど実はスーッとパートナーがやってくるっていう現象が多いんですね。だから自分自身がちゃんと自分で一人で満たされていて心地がいいだけどもさらにそれを一緒に感じ合える人がいるといいなっていう感覚これがおそらく今最も強いねパートナーシップを築いていくエネルギーの、生み出すマインドセットになるかと思いますね、
うん、そうですね自分自身の周波数に戻ると自分にぴったりの方と出会えますよ、うん、そして次の方もですね、はいまあ、メビウス関係なんですけれども、うん、公開質問という場でこのような質問をするのに抵抗があって悩んだのですが勇気を出して質問させていただきます、はいまあ、基本的に匿名ですからね、
うん、
安心してください、パートナーシップのことなのですが、
うん、
そもそも好きになる人になかなか出会えないというのが悩みでアロマや音を使ったりイメージワークをして過ごしていたらまさかの既婚者を好きになってしまいました。このようなことは今までの自分だったらありえないことなのですが左脳が働かなくなったせいなのか何か間違っているのか、自分の状況に戸惑いしかありません。バランスを取ろうと思ってメビウスをしたら距離感が近くなってしまってワークをすることにも躊躇していますと、このような状況はどうしたらいいのでしょうか。アドバイスをいただけると嬉しいですということですね。はい、もうでもこれはねメビウスの流れに任せてください。はい、で自分自身がねその、まあ、既婚者を好きになってしまいました、うんまあ、確かに常識的にはね良くないことだと思います、でもとりあえずですね自分が本当にこうなんていうのか本当の自分に戻っているっていうことさっきの方もね、出会いたいということがありましたけれども、好きな人に出会えないのが出会いたいこの人が最終的なパートナーになるかどうかは分かりませんしなるかもしれませんしね、結果的には、そこがどうなのかっていうところは問わずまずは、自分が好きになるという感覚に出会えたこと取り戻したこと、そういうことを喜んでいただいてそして、どんなことを、まあ、一緒に体験したいパートナーという存在がいるとするならばどういうことを一緒に体験したいのかなとかその先をさらにね、ビジョンとしてというかゴールイメージを今改めて持つのが大事じゃないかと思いますよ。
そうですね、
うん、
なんでその人に惹かれたのか
その
人のどこがすごく私はいいと思うのかってそこを見てみるっていうことも大切ですね、
うん、
そうすると自分が一番求めているのは人ではなくてその感じる感情なんですよね、
うん、
だからそれがちゃんと分かってきますので、ね
うん
人を好きになること人を愛することはとっても素晴らしいことですので、うん、その時になんで自分はこの人の子が好きなのかっていうのをね、
うん、
もう一回ちゃんと自分自身に聞いてみてください。
はい、分からないけど惹かれ合うとかありますからね、うん次の方の質問は面白いですよ、
うん、
山岡先生と泉先生は夫婦漫才と思うぐらいお二人の掛け合いが大好きです。お二人の出会い
よく言われますね。
そうですね、知りたいなと思いました、う
ん、お二人の出会いはね、
うん、
当時泉さんはね非常に熱心な受講生でしたね今から
危機として
10年ぐらい前ですかねでもその後ねすごく、うん、何度も何度もセミナーに来られる中でね、
うん、
やっぱご自分自身の本当のやっぱり才能ですよね、
うん、
そしてやっぱ魂の使命に気づかれてあとはそれをね自他ともにそれを生かして自他ともに幸せになるような、人生 を作っていくために見事にもう本当にそのまんまアウェイクされてきたっていうことですよね。で今ではね、なんだか夫婦漫才でね、もうなんだか私よりもねすごくあのポジショニング的には上のような感じでお話をしてますけれどもね
それが痛かったんでしょう、
うん、
はい、
でもまあね、それもスタンスでね、あの皆さんが喜んで楽しんでもらえばいいし、
はい、
まあ、こういうセミナーはねとかくこう真剣になりすぎて聞いても、
うん、
逆に効果はね実は脳が緩まないんでね、
うん、
だからああいう風にあえて
あえて
夫婦漫才っぽくね山子先生じゃなくて何っていう感じでこんなスタンスでやってますけれどもね、でもなんか非常に好評でね、
ありがたいです
ね。それがすごくね、あの同じ質問に対しても男性的な論理的な私が答えたりとか、泉さんがまたね
感覚的に
、ね、女性ならではのアプローチをしたりっていうことがどうも非常にね、あの陰陽のバランス的にも皆さんにもよく伝わってるようなのでね、
うん、
まあそんな感じですけれどもね、
はい、
そんなご縁からの現在です。
はい、そうですね、はい、師匠
よかろう
で次はですね、子供が毎日のようにオンラインゲームで負けて大騒ぎをするのでうんざりします。この場合宇宙自分軸で自分を整えるのが良いのでしょうか。勝たせてあげたらどうでしょう
まあ、うちもそうやってますね、長男がでもわーって一喜一憂してやってますけど、まあ、
すごいですね、楽しそう
です、ね、うん、楽しそうなんでね、うん、あのいいんじゃないかなと、うんざりしてまあもうしょうがないなと、今もねコロナもあるし、まあ逆にコロナでなくても今頃の子どもたちはねやっぱりオンラインでね、実際リアルで会うよりもオンラインでやりますんでね、まあそれはそれで時代が変わったなというふうにね、我々の時代だったらね外でやっぱ野球やってましたけどもね、やっぱ負けて帰った時ってのはやっぱりもう荒れますよやっぱりね、勝ったらやっぱ機嫌よく帰ってきますけれどもね、
まあ変わらないってことですね。
そう、変わらないし時代とともにありますんでね、まああのいろいろ学んでんだなと、気づいてんだなと思って見てあげてください、うん、
はい、
うん、
そして、うん、次は人間関係で人と会わなかったりちょっとした不快感を感じるとき、私は感情が優位になってすぐにメビウスができませんでした、うん、ですが以前より快能回路があるせいかすぐ冷静になると気づきが訪れ、
うん、
それが腑に落ちると相手への感謝や愛に変わります。
おお、すごい。
すると何をしていなくても現状が優しく動きます、
うん、その通り。
これは感謝や愛がメビウスを無意識に生じさせているのでしょうか。私は相手を対象にしたメビウスが苦手なので、うまくいっている自分とメビウスでも効果ありますか。あ、めちゃめちゃありますよね。
すごい、いやこの方よくメビウスの真髄分かってるね。
そうですね、
あ、すごい、スタンダードコースでもここまでね、すごいですね、うん、よく気づかれてね、
うん
うんうん、
そうなんですよね、あえてやっていなくても本質はそこなんですよね。愛と感謝があれば、うん、メビウスが回り出すという、
その通り、
まあ、トーラスが、ま、回り出すっていう感じです
ね。そうなんですよね、
うん
うん、
すごいですね、
すごいね、うん、はい、そう、もう気づけるんですよね、うん、カーッとなってるんだけど、回路回路があるとカーッとなる前に、
うん、
一瞬前に、あ、そっか、全ての出来事はね与えた意味付けで変わるからと、うん、今確かに腹が立つような出来事が起きたけれども、そのまま腹を立てるんじゃなくて、ちゃんと自分自身を客観的に見れる、それが本当の冷静ですよね、
うん、素晴らしいです。そして次の方は、これは認定講師ですね。メビウスの動画もたくさん見て、私も以前よりたくさんするようになりました。珍しく腰痛になった日は朝から腹を立てることが何件もあり、その日のうちに、しっかりマインドセットと自力整体と、そういったことをやって治るようになりましたという、これは認定講師からの報告でしたね、
うん、やっぱりね本当にバディさんが教えてくれるっていうね、うん、こと本当に多いんでね、実際やっぱり、うん、あの講師だからといってワークしなくてもいいわけじゃなくてね、やっぱり基本ワークっていうね、まあまあ、宇宙自分軸からのトーラスとね、なんかいろんなね不安とか来たらすぐにね、
うん、
浄化しようか、
うん、
あるいはハートのエネルギーワークなんかもすごくいいけれども、それがすぐにサッとできるようにしておくことが大事ですね、
はい、そして次も認定講師ですが、近頃会社の人間関係で、親しい人間が片っ端から異動になり、仕事の接点がなくなり、接する機会も激減し、残念な思いでいっぱいです。昨年も同時期に同様のことが起こって、親しい人がどんどんいなくなる一方、苦手な人たちはずっと残っていたり、せっかくいなくなってほっとした人が帰ってきたりしています。私のエネルギー状況の変化で親しかった人たちと会わなくなったのでしょうか。また良い方向に向かっていたので、せっかく回していたメビウスを途中でやめてしまったからでしょうか。
はい、それです それです。良い方向になっていたせっかく回していたメビウスをやめてしまったから、まさにそれなんですよね。だから本当に日課にするっていうことがすごく大事で、特に人によってね、例えば願望実現が苦手な人もいれば、人間関係が苦手な人とかね、それはそれぞれの傾向があるから言い悪いじゃないですね。そういうプログラムを採用しているだけなんで。でもそのプログラムに有効なのが、例えばメビウスであったり、ゴッツハンズであったり、浄化消化であったり、光のシャワーであったりっていろいろありますんで、まあ、スタンダード今ね13のワークをお伝えしてますけれども、ひょっとしたら丹田イメージ呼吸法さえしっかりしておけばね、全然そういうのに影響を受けなくなるっていうことも分かると思いますので、基礎のワークはね、やっぱりちゃんと自分の中で自分なりのレシピを作ってね、オリジナルで、そんな長時間修行じゃないんでする必要ないので、まあ一日数分はね、新たな習慣として数分か、ぜひ私自身もやってますけれどもね、やっていただいて、あ、私に必要なのはまずはこれをやって、次に私はこれをちょっと人より余分にやっとこうとかね、それでも全部合わせても 6、7分で終わるとかね、そんな風にね、自分なりの自分に合わせたオーダーレシピのワークをね作ってみてください。この方はね、はい、メビウスが必要です。
そうですね、もしくはまた私のようにですね、またズボラって言われるかもしれませんけど、自動で回しておく手段を取るのもいいと思いますよ。また教えしまし
ょう。この方は認定講師だからね、はい、よくあの泉さんのいろんなね、はい、ズボラ式遠隔方法とかね、
いつも
興味津々で聞いてます
ので ね、 聞いてますね。あれは多次元のポータルを作るっていうやつですね、
はい、またね、
はい、
プロ研修の時に教えてあげてください。
はい、うん、そして、いつもありがとうございます。最近自分の周りに大きな変化が起こっているのを感じます。10年前の3月11日は東日本の大震災があり、地球が大きく揺れました。そこから10年経って今、人の内面に大きな揺れが起きていると感じています。自分にとって必要なもの、これからの人生に不要なものが今まで以上にはっきりしているのではと感じます。そんな中、私も妹も3月11日に大きな変化がありました。お互いの夫と深い話ができ、何かに目覚めたようにお互いを認め合い、見えないものを感じ始めました。これからさらに新しい未来が楽しみです。
なんかいい報告ですね。
そうですね、
そうなんですよね。
確実に、ね、具体的なことは書いていらっしゃらないけど、大きなこう深いことが動き始めたということが
もう伝わってきますね。そう、私も思い起こせば10年前の 3.11 の時からですね、あそこからもう自分の思ってることをもうね、よしもう絶対形にするんだってね、やっぱりあれがいい意味でね、私にとってやっぱり自分のこのアウェイクが加速しましたし、決断ができましたね、覚悟ができましたね。いつまた同じような状況が襲ってきたとしても、その時にもう泰然として毅然としてね、あ、大丈夫って言って、ですぐさまね、思うだけじゃなくて具体的なイメージとかエネルギーの使い方が一人だけじゃなくて使える人がたくさん増えていく未来を作りたいってあの時はっきり思ったんです、私もね、それが今日こういう形で多くの皆さんのねご協力でね、アウェイカープログラムできてますんでね、とってもね、みんなとともにね、自他実現できて嬉しかったです。
はい、
ありがとうございます。
どういたしまして。
あれ
そして、最後も認定講師ですけれども、お、これすごいですよ、先生方いつもありがとうございます。近況報告です、今年に入ってまだ3ヶ月で仕事や人間関係で大きな変化がありました、特にパートナーシップに関して目まぐるしく変化が加速しています、最近は住居も変わり、新しい環境に身を置くことになりました、近々パートナーシップに関して改めてご報告させていただきます。
お、これは
めちゃめちゃもしかして楽しみです ね、
ね、
はい、これは報告を、改めての報告をお待ちしております、
ね、いつもね、とにかくパートナーシップについてね早く結婚したいっていうのがね、いつも願望で上がってきてましたけれども、どうやらいよいよその気になったのかもしれませんね。
楽しみです。
楽しみですね。
はい。
はい、じゃあ人間関係編はね、以上になります。